永楽館という場所は息をしていると最初のインタビューでも赤浦さんはお話しされていました。私自身実際公演に関わってみて言葉の本当の意味が分かりました。最後に赤浦さんが文化と一緒に生きることで未来に何を与えられるのかお話ししていただきました。
文化を楽しむ余裕を持つぐらいの仕事をこなせる自分の身の回りので抑えておくぐらいじゃないと豊かな暮らしができるんですよ、ね、永楽感が残るんだと。これは言ったら豊かさじゃないと残らないってことは、どんどん町民が生きない人が多くなっていくってことね。昔の日本人はみんなそうやったよね。お芝居見に行こう、落語見に行こう、寄席見に行こう、そうやって文化を楽しみながら日々を働いて頑張っとったんやけど、時代が変わってしまったんでそういった粋な感じがなくなったんやけど、でもやっぱそれは必要なんじゃないって言って今やっぱり伝統芸能がもてはやされてると。そういったことが大事なんちゃうかな。今後文化で町おこしの非常に金もかかって難しいけど、それじゃないと人の記憶の中には残るもんはないし、建物はいずれその震災が起こったらなくなる。で、人の記憶は震災が起こっても生きてれば残る。だから祭りが大事だった。だ、生きていれば人の記憶に残るようなことをしないと息子たちに、娘たちには言えないよね。文化がないとダメだねっていう話がこの豊岡市がやろうとしていることかな。だから祭りを大事にしましょう。年上の人の言うことを聞きましょう。でもそういったことで紡いでいかなあかん日本の伝統っていうのが、もう思ったらせなあかんから、なら多分それをまた子供らが見てる、都会に出る、帰ってきた時そんなことしてる、ここにおった方がいいんかなと思ってくれたら閉めたのか、これを守らなあかんのかなと思ったら帰ってきてくれるかなと思って、だから帰ってくる理由っていうのがやっぱあるから、ね、それが自分が幼少期に学んだこととか教えられたことがちゃんと残っとったら、それを自分が息子に娘に伝えてあげないといけないというところを感じれる街にするかどうかっていうところが今後の未来の
記憶こそ未来への贈り物であると私は伊豆市町民の街づくりスタイルから学ぶことができました。有名俳優を招いた歌舞伎公演をしてマスメディアの話題作りが本当の意味を持つのではありません。自分自身間近で愛之助さんを見れた感動よりも街の人と力を合わせてしたことに有意義さを感じました。自分のサービスも公演の一部なんだという自負こそが充実感につながりました。公演を成功させようと街の人が現場でリアルに顔を合わせて試行錯誤することが、その過程で生まれるつながりこそがこの姉妹小屋の存在する意義ではありませんか。それを実現させれば小屋は息をします。また小屋が作るつながりは自分も文化を作っている一人だという誇りに変わり、その誇りは記憶になります。それは文化のある町にしか実現しない残していくべき未来への贈り物ではありませんか。明治の非常に芝居好きだったオーナーの気持ちは今を生きる町民が生かし続けています。最後でありますが、インタビューにご協力いただいた赤浦さん、お忙しい中本当にお世話になりました。最後までこの番組に お付き合いいただきありがとうございます。来週のこの時間も山中ゼミのメンバーがお送りいたします。この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りいたしました。 今日の番組も終わりになります。耳を澄ませてリスニングトゥゲザー、関西学院大学総合政策学部山中隼人研究室の現在は4年生の番組をお届けしております。本日は街の記憶を未来に送る芝居小屋、伊豆市の永楽館のお話をお届けしました。この番組はこの後学生が、実際に自分で編集し、そしてウェブサイトの方にアップする予定になっております。こちらの方もぜひお聞きいただき、あるいはテキストファイルもございますのでご覧くださいませ。文化で町おこし、なかなか大変なことではありますが、ここ神戸長田でも行っていることです。記憶を形にしていくっていうのは 1.17 神戸に明かりをインナガタも同じではないかと思います。今日は担当 FMYY 君千秋でした。素敵な一日をこの後もお過ごしください。
夢を育むこの街を、新しい道を作ろう。未来へつながるこの道を、心の扉を開きながら、夢光る街。
真野小学校5年、みんなの思い、あの日の思い。
真野小学校5年、稲川凛。地震の日、お母さんは8階の部屋にいて、部屋から出られなくなり、6時ぐらいのまだ薄暗い中、隣の部屋にカーテンを持って窓の外枠をまたいで移動して、建物の外にやっとの思いで逃げたと聞きました。後から考えると、本当に一歩間違えたら落ちていたと思うと、ゾーッとしたそうです。だけどその時は地震の方が怖いし、早く逃げないと建物が潰れるかもと思ったそうです。私は地震の訓練なども大切だと改めて思いました。
真野小学校、浅井翔也。地震が起きた時は怖かったそうです。その後火事が起きて大変だったそうです。僕はもし地震が起きた時にいつもできている行動とかが怖くなってできなくなると思います。地震が起きて家が潰れなかったよかったそうです。もう地震が起きて欲しくなかったそうです。
庄司沙羅。私のお母さんは地震の時寝ていましたが、地震が起きたのでびっくりして起きたそうです。そして地震が起きた後、犬と猫の無事を確かめたそうです。地震が起きた次の日に犬と散歩していると、三宮の一番高いビルが倒れていたそうです。お母さんは避難所へ行かずに北区の友人の家へ行ったそうです。でも、北区の友人の家へ行く前に、お母さんはいつも挨拶もせずに何も関わっていなかったのに、近所の人たちが話しかけてくれたそうです。私はその話を聞いて、やっぱり近所の人たちと仲良くしたり、大きな声で挨拶をするのは大切だなと思いました。さらに、もしお母さんが生きていないと、私は生まれてこなかったので、私はお母さんに感謝をしたいと思います。
飯田智也です。僕はお母さんに地震の様子を聞きました。当時の様子は地震の後火事もあり大変だったらしいです。それと当時の気持ちは落ち込んで、これからの生活を考えると憂鬱な気持ちだと言っていました。お母さんの願いは地震が来ない国になってほしいそうです。あと、一番大変だったのは余震がたびたび来ると眠れなかったそうです。だから地震が来たら自分の命を守るために親の指示やそういうことを意識して命を守りたいです。いつ地震が来るかわからないから、いつ地震が来てもいいように準備することが大事だと思いました。
塚てる子。私のお父さんとお母さんに震災について聞いてみました。お父さんは垂水区に住んでいました。震災の時は何も起きてなかったけど、ちょっと揺れが感じたと言っていました。お母さんはお家は壊れなくてずっとお家にいたそうです。でも中のものは倒れて、私の今のおじいちゃんは下敷きになっていたけど助かったそうです。だから私は私の命を守りたいです。さらに私はお母さんとお父さんがいないと生まれていなかったから、お父さんとお母さんに感謝したいです。